源氏物語、夕顔、著者、紫式部、与謝野晶子役、翻訳者、松島時子。浮世絵の悪魔と共に懐かしき、夢も後なく消えにけるかな。浮世絵の悪魔と共に懐かしき、夢も後なく消えにけるかな。晶子。源氏が六条に恋人を持っていた頃、御所からそこへ通う途中で、だいぶ重い病気をし、尼になった第二の夫婦を訪ねようとして、五条辺のその家へ来た。乗ったままで車を入れる大門が閉めてあったので、従者に呼び出させた夫婦の息子の惟光の車で、源氏は立派でないその辺の町を車から眺めていた。惟光の家の隣に新しい檜垣を外囲いにして、建物の前の方は上格子を四五軒ずっと上げ渡した高窓式になっていて、新しく白いしだるをかけ、そこからは若いきれいな感じのする額を並べて、何人かの女が外を覗いている家があった。高い窓に顔が当たっているその人たちは、非常に背の高いもののように思われてならない。どんな身分の者の集まっているところだろう。風変わりな家だと源氏には思われた。今日は車も簡素なのにして目立たせない用意がしてあった。前駆の者にも人払いの声を立てさせなかったから、源氏は自分の誰であるかに町の人も気がつくまいという気楽な心持ちで、その家を少し深く覗こうとした。門の戸も人見風になっていて、上げられてある下から家の全部が見えるほどの簡単なものである。哀れに思ったが、ただ仮の世の僧であるから、宮も藁屋も同じことという歌が思われて、我々の住まいだって一緒だとも思えた。箸隠しのようなものに青々としたつる草が勢いよくかかっていて、それの白い花だけがその辺で見る何よりも嬉しそうな顔で笑っていた。そこに白く咲いているのは何の花かという歌を口ずさんでいると、中将の源氏につけられたこの絵の随身が車の前に膝をかがめていった。あの白い花を夕顔と申します。人間のような名でございまして、こうした卑しい家の垣根に咲くものでございます。その言葉通りで、貧しげな恋絵がちのこの通りのあちらこちら、あるものは倒れそうになった家の軒などにもこの花が咲いていた。気の毒な運命の花だね。一枝折ってこい。と源氏が言うと、人見風の門のある中へ入って随身は花を折った。ちょっと洒落た作りになっている横戸の口に、黄色の涼しの袴を長めに履いた愛らしい童子が出てきて随心を招いて、白い覆いを色のつくほど焚き物でくゆらしたのを渡した。これを乗せておあげなさいまし。手で下げては不格好な花ですもの。随心は夕顔の花をちょうどこの時門を開けさせて出てきた惟光の手から源氏へ渡してもらった。鍵の置きどころが分かりませんでして、大変失礼をいたしました。良いも悪いも見分けられない人の住む界隈ではございましても、見苦しい通りにお待たせいたしまして。と惟光は恐縮していた。車を引き入れさせて源氏の乳母の家へ降りた。惟光の兄の阿闍梨、乳母の婿の三河の守、娘などが皆この頃はここに来ていて、こんなふうに源氏自身で見舞いに来てくれたことを非常にありがたがっていた。尼も起き上がっていた。もう私は死んでもよいと見られる人間なんでございますが、 少しこの世に未練を持っておりましたのは、こうしてあなた様にお目にかかるということがあの世ではできませんからでございます。尼になりました功徳で病気が楽になりまして、こうしてあなた様のお前へも出られたのですから、もうこれで阿弥陀様のお迎えも快くお待ちすることができるでしょう、などと言って弱々しく泣いた。長い間回復しないあなたの病気を心配しているうちに、こんなふうに尼になってしまわれたから残念です。長生きをして私の出世する時を見てください。その後で死ねば、公方連大の最上位にだって生まれることができるでしょう。この世に少しでも飽き足りない心を残すのはよくないということだから。源氏は涙ぐんで言っていた。欠点のある人でも、乳母というような関係でその人を愛している者には、それが非常に立派な完全なものに見えるのであるから、まして養い組がこの世の誰よりも優れた源氏の君であっては、自身までも普通のものでないような誇りを覚えている彼女であったから、源氏からこんな言葉を聞いては、ただ嬉し泣きをするばかりであった。息子や娘は母の態度を飽き足りない歯がゆいもののように思って、尼になっていながらこの世への未練をお見せするようなものである。続縁のあった方に惜しんで泣いていただくのはともかくも、だが、というような意味を、肘をついたり目くばせをしたりして、兄弟同士で示し合っていた。源氏は乳母を憐れんでいた。母や祖母を早く亡くした私のために、世話する役人などは多数にあっても、私の最も親しく思われた人はあなただったのだ。大人になってからは少年時代のように、いつも一緒にいることができず、思い立つ時にすぐに訪ねてくるようなこともできないのですが、今でもまだあなたと長く会わないでいると心細い気がするほどなんだから、生死の別れというものがなければよいと昔の人が言ったようなことを私も思う。しみじみと話して、袖で涙を拭いている美しい源氏を見ては、この方の乳母であり得た我が母も、良い前生の縁を持った人に違いないという気がして、さっきから非難がましくしていた兄弟たちも、しんみりとした同情を母へ持つようになった。源氏が引き受けて、もっと祈祷を頼むことなどを命じてから帰ろうとするときに、これみつにろうそくを灯させて、さっき夕側の花の乗せられてきた扇を見た。よく使い込んであって、良い薫物の化のする扇に、きれいな字で歌が書かれてある。心あてに、それかとぞ見る白露の光添えたる夕顔の花。心あてに、それかとぞ見る白露の光添えたる夕顔の花。チラシ書きの字が上品に見えた。少し意外だった源氏は、風流容疑を仕掛けた女性に好感を覚えた。これみつに、この隣の家には誰が住んでいるのか聞いたことがあるか？と言うと、これみつは始終の例の好色癖が出てきたと思った。この五六日母の家におりますが、病人の世話をしておりますので、隣のことはまだ聞いておりません。これみつが冷淡に答えると、源氏は、こんなことを聞いたので面白く思わないんだね。でもこの扇は私の興味を引くのだ。この辺のことに詳しい人を呼んで聞いてごらん。と言った。入って行って隣の番人と会ってきた。これみつは地方庁の助の名だけをいただいている人の家でございました。肥順は田舎へ行っているそうで、若い風流好きな細君がいて、女房勤めをしているその姉妹たちがよく出入りすると申します。 詳しいことは下人でよくわからないのでございましょう、と報告した。では、その女房をしているという女たちなのであろうと源氏は解釈して、いい気になって、物慣れた戯れを仕掛けたものだと思い、下の品であろうが、自分を光源氏と見て読んだ歌をよこされたのに対して、何か言わねばならぬという気がした。というのは、女性にはほだされやすい性格だからである。懐紙に別人のような字体で書いた。よりてこそ、それかとも見め、たそがれに、ほのぼの満つる花の夕顔、よりてこそ、それかとも見め、たそがれに、ほのぼの満つる花の夕顔。花を折りに行った随心に持たせてやった。夕顔の花の家の人は源氏を知らなかったが、隣の家の詩人つづらしい貴人はそれらしく思われて送った歌に、返事のないのに決まり悪さを感じていたところへ、わざわざ使いに変化を持たせてよこされたので、またこれに対して何か言わねばならぬなどと皆で言い合ったであろうが、身分をわきまえない仕方だと反感を持っていた随心は、渡すものを渡しただけですぐに帰ってきた。前句の者が馬上で掲げていく松明の明かりがほのかにしか光らないで源氏の車は行った。高窓はもう戸が下ろしてあった。その隙間から蛍以上にかすかな日の光が見えた。